認知症対策は正しい知識の習得と予防事業が重要では。改革フォーラム安藤妙子。問い。現在、認知症や認知症予備軍の方は約800万人いると言われており、国は様々な認知症対策事業を打ち出しているが、市は地域福祉計画の中で事業をどう位置づけるのか。国は認知症発症後の対策に重点を置いているが、種類や症状は様々で、治療や発症を遅らせることができるものもあるため、正しい知識を得られるよう学習会を開催してはどうか。また、二つのことを同時に行う歌体操は、認知症予防に大変効果があると言われているが、予防事業に導入してはどうか。答え。現在、市では介護予防プログラムの中で様々な事業を行っているが、今後は市民自らが取り組みたいと思える事業を検討する必要がある。認知症予防事業は、次期地域福祉計画の中に位置づけていくが、現計画は随時見直していく。認知症の学習会は、お届けバラ講座や、地域包括支援センターの教室などで開催している。今後も多くの方が参加できるよう開催方法などを検討していきたい。また、脳を活性化させる歌体操は有意義なものと考えており、事業を実施する際は参考にしたい。他に、仮称綾瀬スマートインターチェンジ設置を活かしきる経済政策について、綾瀬市の表記をひらがなの綾瀬市とする考えはないかを質問。震災に備え耐震改修や感震ブレーカー設置に補助金を。新政会増田純一郎。問い。新聞記事によると横浜で30年以内に 78% の確率で震度6弱以上の地震が発生するとあった。そこで、倒壊する可能性の高い重量の重い瓦屋根を軽量のカラーベストや金属瓦屋根などに改修した場合や市内業者を活用して耐震性がない古い建物を新しく耐震改築した際に補助金を助成できないか。また、東日本大震災では110件の火災のうち71件が電気による火災だった。火災が発生すると耐火の可能性がある民家が密集した地区に震度5以上の地震が発生した時には揺れを感知して自動的に電気ブレーカーが落ちる感震ブレーカー設置に補助する考えはないか。答え。屋根の改修補助は耐震改修をする際に耐震診断や耐震設計で軽量の屋根に変えた方が良いと判断された場合は補助の対象となっている。市内業者を活用した耐震改築の補助制度はないが、3世代ファミリー定住支援事業などの新制度の中で条件が満たされれば住宅取得の補助の活用ができる。また、感震ブレーカーは、内閣府の有識者会議で基準規格と位置づけた性能評価ガイドラインが、平成27年2月17日にまとめられた。今後、感震ブレーカーのメリット、デメリットを検証するとともに、国や近隣市の動向を見極め、補助などについて検討していく。一人親家庭への家父控除のみなし適用を検討しては、改革フォーラム佐竹由里。問い、一人親家庭の経済状況は、国の調査を見ても決して楽ではない。その中でも、配偶者と死別や離婚した方には、税制度の家父控除が適用されるが、未婚の方には適用されない。この不公平感を解消するため、未婚の一人親家庭の生活実態を考慮し、 家父控除を適用させることについては、自治体の判断でできると聞いている。みなし適用の対象となる事業は、自治体により様々だが、本市も先進自治体を参考にして適用を検討しないか。また、本市では、未婚の一人親家庭や、婚姻届を出していない事実婚などを把握しているのか。答え、本市では、児童扶養手当や、一人親家庭の医療費助成制度などは、すでに生活実態に合わせて適用している。みなし適用が可能と思われる事業は現在調査中だが、保育料や市営住宅の家賃などが考えられる。実施するには、事業への影響や条例改正などの整理を必要とするが、十分に検証し、早期に対応していきたい。また、未婚の一人親家庭は、住民基本台帳や税情報からは把握できないが、母子手帳交付時に未婚と推定される妊婦を確認しており、平成25年度は15人、26年度は27年1月末で9人である。他に、入札制度の見直しについて、障害者夕方支援についてを質問。
地方創生を成功させるための地方版総合戦略の策定を、公明党松沢健司。問い、国は町、人、仕事創生法を成立させ、地方創生のための総合戦略を平成26年12月27日に閣議決定し、地方自治体に平成27年度までに地方版総合戦略を策定することを努力義務とした。地方創生を成功させるためには、人材を確保し、しっかりとした組織を設置した上で、地方版総合戦略を策定する必要があるが、その方向性はどうか。また、地方創生の取り組みの中で、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶えるため、交付金による地方創生先行型交付金事業があるが、事業の狙いと今後の展開をどう考えているのか。答え、総合戦略の策定にあたっては、行政だけでなく市民参加をはじめ、地域一体となって検討していくことが大切であり、地域活性化政策全体を統括する新たな組織を設置し、関係課と連携を図りながら進めていく。国や県の総合戦略を勘案しながら、地域産業の活性化、子育て環境の充実など、地域性を生かし、本市らしい総合戦略を作成していく。また、地方創生先行型事業では、交付金を活用し、妊産婦、乳幼児支援情報等管理システムの整備に取り組み、妊娠、出産、子育てに関連する部署での情報共有により、相談支援体制を充実していく。他に、消防行政のさらなる充実についてを質問。利用の少ない公園を整理し、必要な地域に適正な設置を。川瀬に、吉川義彦。問い、市内には多くの人が集まる公園から誰も使っていないような小さな公園まで様々な公園があり、市民の憩いの場として重要な施設になっている。しかし、利用者の少ない小さな公園はトラブルが発生する可能性があり、木の剪定や遊具の改修などの維持管理費を考えると、有効活用の検討や廃止、統合などを考えるべきだと思うがどうか。また、公園は子どもたちや高齢者の方たちの安心安全、憩いの場として地域に必要である。廃止や統合により維持管理費を削減し、削減分で公園を必要とする地域へ公園を新設しないか。答え、 公園は市内に大小合わせて124箇所あり、市民の憩いと安らぎの場となっている。しかし、社会の変化による子どもの減少などにより、利用者が減少している外区公園もある。利用者が多い地区公園や近隣公園は、個性ある公園としてさらなる魅力向上を図り、面積が狭く利用されていない外区公園は、地域と話し合いながら整理・統合など適正化を図っていく。また、公園施設については、効率的・効果的な公園管理のあり方について現在策定中の公共施設マネジメント基本方針で検討していく。他に、がん対策について、学校図書館の改善についてを質問。
市議会への請願や陳情、どなたでも提出できます。市民の皆さんは身近で困っている問題について、市議会にその実情を訴えることができます。これを請願や陳情と言います。提出には次のことに注意してください。書式は例を参考に、日本語で簡潔にまとめてください。ここに書式の例があります。横書きで書かれています。例、〇〇〇に関する請願陳情、平成年月日、綾瀬市議会議長〇〇〇殿、商会議員、署名または記名押印、請願陳情者、住所、氏名、〇〇〇印、趣旨、理由、例終わります。内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに提出してください。請願陳情者が複数の場合は、代表者を決めてください。請願陳情は、必ず議会事務局へ持参してください。定例会初日前3日、土曜日曜日、休日を除くまでに提出してください。郵送の場合は、請願陳情として受け付けることはできませんが、要望書として全議員に配布します。請願陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。請願には一人以上の商会議員が必要ですが、陳情には必要ありません。請願と陳情の違いなど、詳しくは事務局に問い合わせてください。